産経新聞のポッドキャストでお送りするスポーツここが知りたい、担当する産経新聞運動部の田中充です。今回は株式会社明治で管理栄養士を務め、スピードスケートの五輪金メダリスト高木美帆選手や、プロボクシングで、バンタム級3団体統一王者に輝いた井上尚弥選手らをサポートされている村野あずささんに、トップアスリートの栄養管理についてお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いします。村野さんは、プロボクシングの井上尚弥選手の、栄養サポートをされていると伺ったんですが、今回埼玉での、試合も見に行かれたということで、どのような感想だったんでしょうか？
そうですね。もう、試合もちろん見させていただいたんですけれども、試合の前日に、前日計量というものがありまして、その計量に立ち会わせてもらいました。そこから直前のサポートは始まるので、実際にその計量の前に、少し前に会場に足を運んで、状態確認して、で、もちろん計量は一発でリミットで、クリアパスするんですけれども、その直後から水分を取ったりとか、糖質を取ったりすることで、まず体に、そのままに減量してますので、その減量をで、ちょっとこう胃腸も少し弱っている可能性もあるし、いきなりそのガーッと水分を、かなり脱水もしている状態なんですけれども、そこで急激に水分だったりとか食事を入れてしまうことによって胃がびっくりしてしまって、あとこうその後コンディションを整えるのが難しくなってしまう可能性もあるので、そこら辺はもう長年井上選手の場合はこうきちんとその辺も計算されて、行っているんですけれども、そういうのもちゃんときちんとできているかどうかっていうところも見ながら、その後食事をするところも、何をとっているのか、どれくらい取れているのか、次の日体重、どれくらい戻っているのかっていうところにつなげていくために、井上選手の様子をずっと追いかける状態でサポートに、入っています。
じゃあもう試合を見る楽しみというよりも、ギリギリまで結構その神経を
そうです
使われ
ね。
た感じだったんです
もう
ね。
本当に当日も、9時から、今回は9時から夜の21時からの試合でしたけれども、もう会場には2時ぐらいに入って、高木、井上選手が到着する前には、こちらとしてはスタンバイをして、選手を待つという状況で、控室の方にずっと試合のギリギリまでは見させてもらっていました。
そうですか。こう、我々なんかもう計量終わると、ある程度好きに食べたりとか、体重もある程度戻すためにできるのかなと思ってるんですけど、その戻し方であるとか、その取る食べ物によって、やっぱり当日のパフォーマンスに影響が出てくるということなんでしょうか？
そうですね。本当にこの1日がとても重要で、ここで失敗してしまうと、本当にこう当日の、パフォーマンス、体の動きだったりとか、スピードにもそうですし、まずはそのベストの状態でリングに上がることができなくなってしまうので、で体重もやっぱりきちんとこういい状態に戻せなくなってしまうので、この計量後の、水分の補給だったり栄養の取り方っていうのはとても重要ですね。
そうなんですか。今回の例えば井上選手の場合、どういったものをこう取りながら、コンディションを計量の後整えていかれた感じなんでしょうか？
まず最初に1時に計量が行われるんですけれど
午
も、
後1時ですね。
その後すぐに計量が終わったその数瞬間に水分を入れるんですが、これは経口補水液といって、水分の補給だったりとか、ミネラル分ですね、塩分だったりとかミネラルがきちっと取れる状況、かなり脱水をしてますので、水分だけじゃなくて、そういった添加質が入ったものをきちんと取る。それはこうこまめにこまめに、一気に飲むのではなくて、少しずつ飲んでいくっていうことを、まず行います。でその後、控室に戻って、一旦そこでちょっとこうリカバリーができるんですね。で糖質補給用の、すぐにこう糖分が体の中に入っていって、血液の中にもこうエネルギーが蓄えられるような、糖質補給用のジェルを水で溶かしたものを飲んでいきます。でその後、 あのいつもお父様がご自身で作られているサムゲタンというものがあるんですけれども、はい、あのいろいろこう鶏肉だったりとか、はい、まあ、キクラゲとかシキノコとか、
はい、
あのニンニクもたくさん入ってスッポンスープで、あのそれを作られているんですけれども、うん、特製のサムゲタンを取って、
はい、
一旦落ち着かせます体を。でもそれも一度にたくさん一気に、あの食べるのではなくて、はい、時間をかけながらゆっくりゆっくり食べていきます。
それは胃腸への負担というもの。
そうですね、はい、であとはあのタンパク質も少し体の中に入れてあげるというところで、
はい、
あのプロテインも少し体の中に入れて、
はい、
でそこであのすぐに、
はい、
移動して、はい、食事会場、今度お昼を食べるんですけれども、はい、食事会場に移動して、
うん、
まあ、一度こうちゃんとした食事を今度するんですね、
はい、
でその食事会場に行くのがだいたいその後1時間ケールが終わってから1時間ぐらい経ってからなんですけれども、はい、そこからはあの食事をするんですが、あの食べるものは主に炭水化物を中心に、
はい、
おかゆだったりとか雑炊だったりとか。
炭水化物が中心なんですね。
そうですね、あのもう明日試合ですので、はい、あのまずは一番体の中にエネルギーを蓄えていくっていうところ。
なるほど、
はい、なのであのもう体を作る材料というよりは、うん、あの本当にこう体の中の筋肉にグリコーゲンを蓄えていくっていうところでおいて、
うん、
炭水化物中心の食事をしていきます。なので、揃ってるものとしてればうどんもそうですし、
はい、
パスタもそうですし、はい、さっき言ったあのご飯系ですね、おにぎりだったりとか、はい、雑炊、おかゆ、そういったものをこうあのお店の方にバーッと用意してもらって、でそれをこう、まあ、自分がこう食べたいものを順序食べていくっていうような感じで、
は
い、結構時間をかけて食べますね。2時間ぐらい今回はかけて食べてます。
2時間ぐらい、
はい、
へえ、なるほどなるほど。まあ、試合まではそうするとそこでコンディション的には、まあ、村野さんなんかから見ると割と万全の状態に持っていけた感じだったですか。
そうですね、やっぱそこで食べている様子を、うん、あの見ているんですけれども、はい、まあ、食べる量だったりとか、はい、まあ、食べるスピードだったりとか、はい、まあ、やっぱりこうかなり減量もしているので、うん、体がこう小さくなっている状態から、顔色もすごく良くなっていくのが分かりますし、本当にこうなんて言うんでしょうね、あの全くこう固形物を食べない日が何日も続いているわけではないんですけれども、
はい、
でもやっぱりこう直前だいたい1週間ぐらい前になってくるとかなりの量食事を減らして、最後1日2日は、はい、やっぱり固形物は食べられないので、あのあとは水分も、はい、あのかなり脱水している状態ですので、まあ、そこでこう胃腸に負担がかからないような状態で、
はい、
あの食事ができているかどうかっていうところはすごく、うん、あの大事なところかなと思って、はい、
ね、あ
の様子を見ています。
で
もあのだいたいこう減量、無理な減量していて、極端な減量したりとか、うん、あのとにかくこう食べない直前まであの脱水をものすごくして、
うん、
その後食事ができないような状態になってしまっているあの選手は、その後食事をしてもなかなかこう胃腸が受け付けないので食べられないんですよね。井上選手と一緒に食事をしていて、
はい、
あの気持ち悪くなってトイレに駆け込む選手もこれまでも見てきたんですけれども、井上選手の場合はそういうことは今までも一回もなくて、
はあ、じゃあもうその前の逆算からしていく、体重を落としていく過程からプロセスからきちんとコントロールできているということですか。
はい、やっぱりペースをきちっと自分の中で作っていますので、
はい、
もう長年の経験から、
はい、
この時期にはこれくらいっていうことが分かっていますし、まあ、その自分のコンディションを、試合前のコンディションを確認する上でも、
はい、
その計量後の食事っていうのは、
はい、
一つのこうバロメーターになっているというか、
ああ、そうなんですね、
はい、ここでしっかり食べられるかどうかで、うん、明日のコンディションは決まるっていうふうに、あの井上選手もよく、はい、あのおっしゃってるんですけれども、それくらいやっぱりこの前日の食事っていうのは大事にしていますね。
ああ、そうですか、はい、あのそれだけこう高い意識を持っている井上選手だと思うんですけども、いつぐらいからこう村野さんの方でサポートは始められていて、で当初からそういう意識強かったのか、やっぱり最初はあの若いボクサーなのでそのあたりは結構あのサポートを受けてから改善されていったのか、そのあたりはどうだったんでしょうか。
ですね、サポートを始めたのが、
はい、
2014年のちょうど8年ぐらい前になります、
はい、
で当時はやはりあのまだ若かったですし、
はい、
あの特にその食事とか栄養ってことは、うん、考えることはなくて、 計量、まあ、いわゆる試合の前の、はい、計量に向けて、まあ、減量は必要、どうしても必要になってくるので、はい、その時だけ食事を取らないようにするとか、
はい、
こう強制的に水分を取らずに、うん、発汗するっていうような、そういった減量方法で、はい、行っていたようなんです
ね。多少ちょっとじゃあ無理のあるような減量に近いんですね、はい、
ただやっぱり今の階級に比べてかなり階級も、うん、ギリギリなところだったと思うんですけど、10キロ以上の減量が必要だったので、
はい、
なかなかやっぱり本当にこう極端に食事量を落として水分もカットしないとその体重には調整することができなかったので、まあ、ちょっと難しいところもあったんですけれども、うん、そういうところでも少しでもなんとかこうコンディションよく試合に向けて準備をするっていうことを考えた時に、はい、うん、やはりその計量に向けてだけではなくて、はい、普段の食事のところからもしっかりと栄養のことを考えていった方が、うん、コンディションも作りやすいし、はい、あとはその当時はやっぱり足の痙攣だったりとか、はい、試合前にインフルエンザにかかってしまったりとか、ちょっとやっぱりコンディションを整えるのが難しいところも、いくつか課題として持っていましたので、はい、まあ、そういう課題を克服するためにも日頃からの食事生活を見直していった方がいいというところを、
はい、
まあ、選手も含めスタッフも含めていろいろお話をしていきまして、
うん、
で本当に日頃の食事の環境だったりとか、はい、食事の調査をしたりとか、
うん、
練習前後にどういったものを、取っていけばいいかっていう一から本当に栄養のことについて一緒に考えていくっていうような、はい、ことを、はい、していきました。
もうじゃあ今井上選手はもう本当に日々の試合があるなしにかかわらず自分できちんと食事の管理というのはできてる感じなんですか？
そうですね、やはり試合が終わった後はもちろん少し開放感もあるので、うん、
はい、
大好きな焼肉屋さんに通ったりとかいうことももちろんあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、普通に練習がある時期、トレーニングをこう集中してやるような状況になると、
うん、
やっぱりそういった食事のことに関しては日頃からきちんと考えながらしっかり食べていますし、
はい、
あとは練習の終わった直後に、うん、やはりその水分をしっかり摂取するとか、栄養補給をきちんとするとかっていうところも、
はい、
そういった時からずっと続けていますので、
うん、
そうですね、自分のその体調管理に対して、
はい、
食事や栄養っていうところも必要だっていうことは十分理解して日頃から取り組んでいると思います。
あ、はい、なるほどですね。あと野さんはスピードスケートの高木美帆さんに関しましても2017年の5月からですかね、サポートをされていて、はい、金銀銅メダルを獲得された平昌オリンピックの後もサポートを続けてこられて、はい、まあ、北京オリンピックでのまだ皆さんも記憶に新しいと思うんですけど大活躍へとつなげていったと思うんですが、村野さんはこう高木選手に関してはどういうサポートを主にされてきているんでしょうか？
最初に高木選手にお会いした時に、
はい、
その栄養サポートするっていうイメージを、
はい、
あまりこう高木選手の方が持っていなかったんですけれども、ほうほうほう、まずその自炊をする環境に自炊生活を始めたっていうところで、
はい、
毎日の食事作りにちょっと苦労しているっていう話がありまして、
ああそうなんですね、はい、
で当時は平昌オリンピックの、まあ、1年を切っていましたので、
はい、
もう一回その自分の栄養とか食事に関して見直していきたいんだけれども、
はい、
その自炊をするにあたって、メニューを毎日のメニューを作ってほしいですっていうような依頼が最初にあったんですね。
ほうほうほう、
なんですがこう初めてまだ会ったばかりで高木選手のことまだよくわからない、
はい、
なんて言うんでしょうね、練習の内容だったりどういうふうな環境で、うん、生活しているのかとか、そういう、こう高木選手の課題も全部ひっくるめていろいろリサーチした上で、はい、
うん、
こちらも一方的なアドバイスとか一方的なそのメニュー提供にならないように、
はい、
していく必要があるので、メニューを一方的にこう私が作ったものを食べるとかっていうそういうことではなくて、
はい、
やっぱ自分自身でそれをやっていくっていうところを何て言うんでしょう、一緒に考えていきましょうということで、
うん、
話をしまして、で高木選手の方からはもうこれまでに合宿等で、
はい、
取りためていた食事の写真が何枚かあったんですけれども、
はい、
最初にじゃあ自分の、実態を見てもらいたいから、うん、 食事の写真を送りますっていうところが最初だったんですけれども、はい、そこから本当にもうその日からですねサポートが始まりまして、うん、毎日のその食事の写真を朝昼晩3食、まあ、3食以外に食べたものも全て高木選手の方から写真が送られてくる。でそれを毎日見ていました、
はい、
でただやっぱりその食事だけ見ていてもわからないところもあるので、うん、1日にどういうスケジュールで活動していて、で何時にご飯を食べているのか、何時に就寝しているのか、そして練習の前後はどういったものを補給しているのかっていうところも全て含めて、
はい、
把握してないといけないというところもありましたので、うん、その辺の話を高木選手にしたところ、
はい、
毎日のその1週間ごとのスケジュールも高木選手が全部練習の内容だったりとか、うん、練習の強度だったりとか、そういったところも全部記録したものを私の方に提供してくれることがになりましたので、うん、それでそのスケジュールを見ながらとか食事見ながら、
はい、
毎日毎日高木選手とメッセージをやり取りをするというような形で、最初の1年はずっとそういうふうにサポートをさせてもらっていました、はい、
なるほど。やっぱりこう栄養管理のサポートをしていくというのは、今伺っていてもその食事面だけをただ任されるというよりは、やっぱりいろんな信頼関係の中でこう必要になってくるということなんですかね。
そうですね、やっぱりその、うん、まずはその持っている課題、
うん、
ピョンチャンに向けて何がこう今高木選手の中で課題として挙げられているのかっていうところを最初にこう共通の理解として持っていないと、
はい、
うん、一方的な、
はい、
栄養の情報だけをただ提供する形になってしまうので、
はい、
まあ、そうではなくて今こういう課題がに対して、うん、じゃあ今の食事の状態だと少しこれが足りないから、
はい、
こういうものを使って、改善していったらどうかとか、
はい、
あとはその今日の練習すごく長かったけれども、うん、ちゃんとその後ご飯食べれたかどうかっていう確認だったりとか、 あとはそうですね、オフの日はどんな食事をしているのかとか、
うん、
やっぱりそのトータルで見て、
うん、
課題をこう一緒に共有しながら、必要なことは伝えて、でそれができるできないってところを、まあ、確認しながら一つ一つ進めていくっていう作業を最初の1年は本当に細かくさせてもらいまして、
うん、
でやっぱり高木選手も一方的に私が何かにアドバイスをもらうことを求めているわけではなくて、
はい、
自分がこうしたいとか、
うん、
こうしてほしいっていうこの意思っていうのをすごくしっかり持っていましたので、うん、まあ、本当にこうなんて言うんでしょうね、一緒に作り上げていったようなイメージで、はい、取り組みを1年はしていったんですけれども、ま
あ、
それが多分その後の、
はい、
基盤になって、
はい、
その後の、まあ、この北京オリンピックまでの4年間は、
はい、
どちらかというとそれを今までやってきたことを実践していくとか、
うん、
で状況に合わせて自分で考えたことを、うん、私の方に確認を求めてくるとか、
はい、
必要に応じて情報提供しながらそれを高木選手が考えて、うん、応用していくとかっていうやり取りを、はい、この4年間はしていったかなと思います。
じゃあもう高木選手が取り組む主体性としてはかなり変化があったという感じですかね。
やっぱり本人が選手が主体でないと、
うん、
やっぱりこういった栄養サポートは生きてはこないのかなと思うので、
うん、
一方的なただ提案だったり、
はい、
アドバイスをその通りに聞くということではなくて、自分でまずは考えてみて、それがこうできているかどうかを確認していくとか、
はい、
悩んだ時に相談をするとか、
うん、
まあ、そうやって積み重ねていくことによって、
はい、
いろんなケースに対応できるそういった知識だったりとか、経験が多分それが自信になったりっていうことにつながっていくと思うんですね。
なるほど。
高木選手の場合はこの特にこの2年間は、
はい、
コロナ禍で本当に練習環境が、
うん、
大変な時もありましたし、
ね、はい、
海外遠征に本来だったらずっとこう、うん、秋から冬にかけては行くんですけれども、
はい、
それもできなくなってしまったりとか、
うん、
今までとようにちょっと違った環境の中で練習も試合も向かっていかなきゃいけないっていう時にどうしていくかっていうのを、その時にベストなことがどうなのかっていうのを、
うん、
一緒に考えて対応、はい、して、行ったっていうのが、はい、この特にこの2年間はそういうような、はい、形でした。
じゃあもうそのサポートする立場としては理想的な関係でこう最後北京オリンピックまで突き進めたような イメージだと思うんですけど、実際にあの今回の高木選手金メダルも獲得されたこの活躍というのは村さんどのように見られてたんですか。やっぱ嬉しかったというか、どんな感じでした。
はい、やっぱりあの目指していたオリンピックでの金メダルを最後、うん、本当に最後の最後で獲得できたことが本当にあの嬉しく、心からも嬉しく思いますし、うん、あのまずはその4年に一度のオリンピックという大舞台にピークを合わせられること自体が難しいと思うんですけれども、はい、うん、あのこの2週間で5種目ペアレースっていう過酷な挑戦を、はい、そうですよね、うん、本当に体力が限界に近い状態で全力を出し切ることができた、うん、まあ、そこは本当にあの素晴らしいなというふうに思いました。あの結果はもちろんなんですけれども、はいはい、多分やりたいと思っていたことが、うん、多分やりきれたっていうところに、あの私もそれを向けて一緒にサポートさせてもらってきたところがあるので、うん、はい、まずはそれが達成できたことをすごく嬉しく思いましたし、 あとはあのこのサポートっていうのは、はい、先ほどもお話しした通り、はい、選手が主体であって、うん、あの選手のしたいこと目指すところに向けて一緒に考えていくっていう形なんですか、うん、それが理想だと思ってサポートさせてもらっているんですけれども、はいはい、ただやっぱりこういうオリンピックといった大舞台の中で短期間で何レースもあるっていうレースになると、どうしてもそういうこう任せきりというわけにもいかないところもあって、一つ一つ確認が必要だったりとか、あとはその選手が本当に必要としているときにいかにそのタイムリーな形であのベストなアドバイスができるかどうかっていうところも多分求められてくるので、そこはあのやっぱりずっと高木選手をこの5年間近くでこう関わらせてもらって、本当に些細な変化だったりとか、あのいろんなこう高木選手のに対してこういう言い方の方が伝わるかなとか、あのそのこのタイミングかなとか、その声かける言葉やタイミングっていうところもやっぱりその寄り添ってこの4年間、うん、5年間経験をさせてもらったからこそできたのかなっていう部分もあるので、うん、あのずっとやっぱりこうやってあの頻繁にコミュニケーションを常に取らせてもらいながら、はい、あのサポートさせてもらえて、実際にオリンピックでそこが、うん、あの本当に最後の500メートルと1000メートルのところで、はいはい、あの高木選手からちょっと栄誉の相談があったんですけれども、
あ、そうですか、
はい、本当にあんまりこう普段は試合の時に何か聞いてくることって最近はもうないんですけども、はい、やっぱりオリンピックの舞台ってなると、うん、いろんなこうことが想定外のことが起こったりですとか、うん、はい、やっぱりもうだんだん疲労もピークになってきて、あのちょっと普段だったら自分で考えられるところが整理できなくなっていたりとか、はい、まあ、いろんなことがある中で、はい、そうやって最後の最後まで自分が、うん、あの栄養のことで何か、うん、できることを最後まで諦めずに追求してやりきろうという坂木選手のその意志っていうものも、はい、近くであの見させてもらって、やはり、はい、あの素晴らしいなというふうに
思
い
ますね。へー。先ほどあの井上尚弥選手の時にはあの計量から試合までのコンディショニングのところ非常に重要なお話されてましたけど、坂木選手もこの短期間であれだけの多くのレースに出場していく中で、まあ、ご本人からもちょっと相談があったということなんですけども、一番どういうところにその栄養面では集中意識を持っていかれてたんですかね。
そうですね、もう1000メートルの本当最後のレースの時には、はい、ちょっとこう疲労がピークに、まあ、達していた状態になって、
ね、ずっと出てましたからね、
はい、食欲が本当にもう、はい、なくて、だけれども、うん、あの明日のレースに向けて食べなくてはいけないし、はい、でその食べる内容も、うん、何を取ったらいいのかとか、今ある状態はこういう状態なんだけれども、はい、その中でこの1日かけてどういうふうに、はい、意識していったらいいかっていうところをまず高木選手ももう一回確認したかったっていうところがある、
はい、
で私も現地にいたわけではないですし、はい、選手村にどういったものがあるかっていうのも、はい、自分の目で見ることができなかったので、はい、高木選手からその食事の写真を送られてきたものを見て、うん、一つ一つこういうものがあるけれども、こっちこれだったらこっちの方がいいんじゃないかとか、なんて言うんでしょうね、他にこういったものはないのかとか、はい、まずはその環境の食事の状況を把握させてもらいながら、うん、 この時間帯にこういったものを食べるといいんじゃないかとか、はい、事前に用意しておくものはこういうものがいいんじゃないかとか、はい、そのスタートからこう逆算をして食べるタイミング、はい、食べる時間っていうものを高木選手と確認させてもらったりとか、であとはもう睡眠がちゃんと取れるかどうかもすごく心配だったんですけれども、はい、ちょっと咳をしていて、咳によってこう睡眠が妨げられるような状況もあって、まあ、それによってちょっとこう疲れも溜まってきているような状況もあったので、
はい、
まあ、なるべくその咳が、うん、悪化しないように、はい、まあ、水分の取り方だったりとか、はい、そういったところを少しお伝えさせてもらいながら、そうですね、本当にその体調面と、食環境の部分を、まあ、できる限りこう把握したいんですけれども、ただなかなかそのなんでしょうね、試合前ですし、はい、何時間も電話で話すわけにもいかないので、本当にこう短い時間の中で、はい、ある程度のその状況を把握しながら、うん、できるだけタイムリーにアドバイスをしていくっていうところを一番、私としては心がけていましたし、
はい、
高木選手もその翌日ちゃんといい状態で、うん、こうスタートラインに立てるように、うん、最後の最後まで、なんていうのね、無理のない範囲でエネルギーの補給をしていくっていうところを考えて、
うん、
食事だったりとか、補食の取り方っていうことを、うん、まあ、考えていっていたんだと思います。
今高木選手に、まあ、あまり長々と話してもあれだしという要領を得てっていうところを話されてましたけど、まあ、村上さんご自身もともと実業団の、長距離の選手として活躍されてたと思うんですが、実際その管理栄養士としてアスリートと接する中でご自身のその経験っていうのは生きてたりする部分であったりするんですか？
そうですね、うん、もうだいぶ私は前になるんですけれども、はい、やはりでもそのやれることを全部やって、うん、自信に変えるっていうそういった、うん、意識っていうのは、うん、やっぱり本当にこうやり残したことがあるとやっぱりスタートラインに立った時に不安に感じてしまう可能性もあるから、
はい、
そういうものはできるだけないように、まあ、練習だったりとか、はい、そのコンディションの作り方っていうのは、
はい、
すごく大事かなっていうところは自分の経験の中でももちろんあるんですけれども、
はい
はい、なんか私そんなにすごい選手だったわけでもないので、ちょっとこう自分の経験が彼らみたいな本当に世界のトップアスリートに対して生きてるかどうかなっていうのはちょっとおこがましくて、お話、しにくいんですけれども、ただやっぱりその相当の覚悟を持って試合だったりとか、
はい、
目標としている大会に向けて準備をするっていう、その準備の大切さみたいなものがやはりすごく大事だっていうことは、感覚としてやはり持っているというか、分かるところもあるので、はい、そういったところはただ試合の前にこうしましょうああしましょうとかっていうことを言えばいいわけではなくて、
はい、
やっぱり選手ってある程度その計画通りに大会に向けて、
はい、
そのどういうふうにコンディションを作っていきたいかとか、どういうふうに練習をしていこうかっていうある程度の計画っていうものをやっぱり持っているんですね、
はい、
で、それはもうもちろん短期間でも長期間でも長いスパンでっていうところもいろいろあると思うんですけれども、
はい、
その自分の思い通りにやっぱり行った時っていうのは、すごくこう自信を持ってその大会に何の不安もなくスタートラインとかその試合の始まる時を迎えられることができると思うんですけれども、はい、途中で怪我をしてしまったりとか、体調を崩してしまったりすると、どうしてもその計画通りにいかなくなってしまって、調整が難しくなったりすることがやっぱりありますので、
はい、
そういう意味ではそういう経験、私は苦い経験をたくさんしてるんです。なのでやっぱりそういうふうに、怪我をしてしまった時の選手の気持ちだったりとか、はい、その辺はこう、
はい、
分かると言いますか、こう経験している分一番こう何が辛いかっていうと、
はい、
怪我をして走れない時とか、
はい、
その怪我をして、練習が思うようにできない時っていう時の、なんですかね、まあ、苦しい部分っていうのを感じるところはあるので、
はい、
まあ、そうならないためにも日頃からの栄養の取り方がすごく、関わっているっていうところは伝えていきたいなと思いますし、はい、コンディションの取り方、疲れの取り方とかも、うん、はい、 ただ休めばいいっていうわけではなくて、食事とか睡眠とかすごく関わっているっていうその重要性みたいなものを、うん、まあ、伝えていくことによって少しでもその選手たちが、うん、自分の思い通り思い描いた通りに調整していくことにつながればいいなという、うん、そういった思いは、はい、持っていますね。はい、
そうですね。高木選手と井上選手でも競技も全然違うと思うんですけども、トップアスリートとこう接する中でこう感じられる共通点というのは何かあったりしますか？
そうですね、本当にこの、うん、特に高木選手と井上選手、はい、まあ、世界の頂点を、うん、まとっている選手ですけれども、はい、本当にこの2人に関わらせてもらって共通しているなと思うところは、うん、はい、やはり自分のこう限界を作らないというか、うん、もう本当に限界の限界まで、はい、自分最後まで諦めずに、はい、やるべきことを、まあ、やり通すというか、うん、妥協するところが本当に一切なくて、自分のこう思い描いた通りに生かせるために何が必要なのかっていうことを考えますし、はいはい、本当にその諦めない気持ちだったりとか、うんうん、強いその覚悟みたいなものをとても近くにいて感じることが多いので、本当に世界を目指す世界を頂点を取ってる選手はやっぱりこういうところが、うん、素晴らしいなというふうに、うん、特にこの2人のサポートに関わらせてもらって感じるところではありますね。
はい、あ、なるほどですね。わかりました。ありがとうございました。今回は村野あずささんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。